ミナミズム朗読の館。
はい、気になる、CD ね、音楽の歌詞をちょっと紐解いてみようというそういうコーナーなんですけど、朗読の館。南谷ですね、バンドで好きなのは、まあちょっと古いバンドというよりは今現存しているバンドで好きなのがオアシスなんですね。はいはい。あ、っていうかオアシスは、まあ、再結成されるかという言われてて、まあイギリスのロックバンドでしたけどね。はい。あの5月にノエル・ギャラガーが幕張メッセとか大阪フェスティバルホールとかね、来日してたんですよね。はい、稽古中で行かれなかったんですが、行きたかった。あのノエル・ギャラガーハイ・フライング・バーズというバンドを2010年に結成してね、そのバンドと、ライブして、あの全世界を回ってるようなんですけれども、あのノエルの、あのオアシスのね、ノエルね、あのインタビューの言葉で印象的なのはですよ、あのちょっと抜き取ったので読んでみますね。俺は他の人のパーソナルな曲を聴くのが好きじゃないの。だってそれは俺のことじゃないからね。そうだな、君の母親が亡くなったとするだろ、でも俺の母親は生きてるわけでね。なのになんでそんなものを聞くんだよ。言ってることわかるかな。You know? って言ったと思うんですけど、はい。あの、俺の曲は人生の普遍的な真実を扱おうとしてるんだ。誰もが時に愛し、時に憎み、時に負け、時に勝つっていうようなね。彼は次のようにも続けています。人生の普遍的な真実には魔法が眠っているんだ。すごく事実に即して、これは俺が子供の頃に父親から虐待を受けたことについての曲なんだなんて言われたら、俺としては本当か、いい曲なのかよ、だって楽しい5分のサウンドになるとは思えないけどって思っちゃうと思うんだ。それにジョン・レノンのソロアルバム聞いてて、彼が母親について歌っていたとしても俺は興味ないねって書いてあるんですよ。いやー、なんかね、私ね、ライブしてて、いつも思うんですけれども、自分の曲の説明しなきゃならないほど、不安なのかな、曲にって。時々思うんです。曲の説明が多いミュージシャンを見ていると。ごめんなさい、ちょっと、私的な感想ですけれども、あの、曲自体を聞いて、受け取る側の、なんていうかな、感性に任せたいなっていつも思ってます。だってその人がこれは魔法の曲だとか、これは水色の曲だとか聞いてるのに、例えばよ、ミュージシャンが僕は赤い夕日を持って書きましたなんて言ったら、と色が決まっちゃうってなんか変じゃない？音楽はもっと自由なものだと思う。というわけで、このノエル・ギャラガーのインタビュー記事は大好きな、一言のうちの一つです。なんちゃって。で、あの、新アルバムのね、ノエル・ギャラガーの最終曲のボーナストラックを今日はご紹介したいと思うんですけど、歌詞をね、はい、それなんでちょっと、紹介しますよ。朗読の館コーナーですから、はい。じゃあ読んでみます。 Dead in the water。 君のいる向こう岸へ向かう。僕の両手から夜影が滑り落ち、僕は海へと沈んでいった。砂上の楼閣であるかのようなあの日々を僕は思い返していた。僕らが一文無しだったあの頃、あなたのあの写真、今見てもおかしく思える。さあ約束の場所へたどり着かないと。だから愛する君よ、行かないでくれ。粉々になったガラスへと倒れ込むにはまだ早い。嵐が吹き荒れたって構わない。僕は波に飲まれて息絶えるかもしれない。それでも僕に安らぎは訪れない。水の中で君との愛が消えてしまわぬ限り、水の中で息絶えていく。僕は嵐が静まるのを待っている。心までも嵐に翻弄されながら、僕はぽっかり開いた頭の穴を懸命に塞ぐ。雨がそこへ降り注ぎ、耳へと滑り落ちてくる。それは間抜けな話じゃない。僕はきっと君を連れ出す。 少しお金を手に入れたら、僕は約束の場所へとたどり着かないと。では聞いてください。ノエル・ギャラガーで Dead in the Water。映画に行こうのコーナーです。ちょっと先日ワウワウで狼子供の雨と雪を見たんですね。ははは。細田守ね、監督というか、はい、富山出身のねアニメーター、長編アニメーション映画はそうですね、狼子供のね雨と雪とか、あと2015年には化け物の子とかね、あと2018年未来の未来で3作品こう発表し続けてますけれども、狼を子供の雨と雪、まあ、とにかくやっぱり、映画ならではの発想力というか、細田監督の発想力というか、なんかすごいなと思いながら、というかいいなと思いながら見てました。最新作のね2018年去年の未来の未来はなんかちょっと家族をね中心にした、どの家族にもあこんな時期があったよねみたいなほっこりするような、映画だったんですけど、それの原点を見たみたいな感じで、狼子供の雨と雪は良かったな。大体人間と狼、まあ昔からね伝説で狼に育てられた子供とかね、昔話にあったりするじゃないですか。狼の子供ね、それがいるっていうような発想のもとに、それが全部アニメーションだから全く狼と人間を自由に自在に行ったり来たりするところが素晴らしいし、あと、まあ、自然の描き方がねやっぱりなんか素敵だなと思いました。そう、最近のほらアニメって多分写真から加工して、風景をどこか見た風景みたいに、でみんなのデジャブ感 をくすぐってすごいグッと来させる手法も、まあ、ありだとは思うんですけれども、どうやら私この狼子供の雨と雪とかね、あと未来の未来とか見てたら、風景の描き方が写真から起こしてんじゃなくて一つ一つ描いてるな風なところが私にはそう思えて、それでなんかいいななんて思いながら見てました。はい、狼子供の雨と雪で、はい、今日、映画に行こうのね最新映画のコーナーでご紹介したいのはアラジンですよね。はい、ディズニーのアラジン、これはもちろんアニメでしたよね。はい、それが、これ実写化されるというのでちょっと話題になってますね。はい、ディズニーが送る究極のエンターテインメントの世界へってね、ちょっとこれも試写状読んでみますね。人生を変えたいと願う貧しい青年アラジン、自由を求める王女ジャスミン、そして三つの願いを叶えることができるランプの魔人ジーニー、この三人の運命の出会いによって彼らは本当の願いを叶えることができるのかと、胸躍る冒険と真実の愛を描いた究極のエンターテインメントと書いてあります。で、ディズニーの作品、このアラジン、あまりにもほら、主題曲というか、挿入歌が有名で、こういろんな人が歌ってるバージョンもありますけれども、まあとにかく、今、結構どこででも流れてるんじゃないかな、みたいな。なんと、今日から、全国ロードショーなんですね。いやー、住みに行きたいよねと思いながら、これ何が話題って今、主演の一人にウィル・スミスの名前が載っているじゃありませんか。いやー、ウィル・スミス何の役やるのってもうみんな一目瞭然だよねっていう感じなんですけれども、まあそれをすごく楽しみにしようじゃありませんか。どんなね、 変身ぶりをしてくれるのか、ウィル・スミスがね。まあ、とにかく、ウィル・スミスがやってくれるから、お茶目なね。それと、あと、どうやって、ランプの中に入るのかなって思いません？そういうのも、もちろん CG 使うとは思うんですけれども、そういうのも、とても楽しみです。6月7日より、ディズニーのアラジンは、全国ロードショーでございますので、アラジンで検索すれば、ヒットすると思います。さあ、6月3曲目に行きましょうか。6月の3曲目、南谷の楽曲で何にしようかなと探しに探しましたところ、やっぱり6月は、ね、梅雨の時期だよね、ということで。もう、この場所は梅雨は明けてしまっているかもしれませんし、もうすぐ明けるかもしれませんが、東京及び関東地方は多分梅雨だろうということで、6月の3曲目、南谷朝子で、梅雨の沖縄。